突撃アラサー24時この番組は今一番めんどくさい年齢なアラサー女子たちがお届けする完全女子会トークバラエティ番組です。パーソナリティは私蔦谷舞子とアラサーゲスト
ぽっちゃりモデルのドルちゃんで
今回お届けします。
イエーイ。
ってことで新年明けましておめでとうございます。
イエーイ。
2015年
そう2015年ですよ。
始まりましたね。
やってきましたね
何その構えた感じ今年も始まりましたな。
始まりましたね。
去年はどんな年でしたか。
いや去年はですね波乱万丈な年でした。
あ本当に、
うん、なんかね意外にね、
うんうん、
なんだろ う, こう結構目まぐるしい1年だった
んです。うん、まあ、ドルちゃんはそうかもしれないね。
そう、
まあ、事務所に入ったりとか。
そう事務所に入ったり、うんうん、事務所に入る前はそのぽっちゃり雑誌ラファーファーっていうのに、
はい、
まあ私出てたんですけど。
そうですね、
うん、でそれの今も、まあ、一応レギュラーモデルなんですけど、
はい、
まあレギュラーモデルになりので、うんうん事務所に入りので、う
んうん、事務所に入ってから大きく変わったんじゃない。
そう事務所に入ってから大きく変わりましたね。
ね、急に仕事がね
急に仕事も増えて、うんうん、でグラビアの仕事も入りので、うんうんうんまあ、テレビの仕事も入りので。
そうだね。ラジオもやりつつ。
そうラジオも入りつつ、うんうん、だから本当になんだろう仕事の年でしたね私は。
そうだね。
まいちゃんはどうでした。
私はね去年はね病でしたちょっと入院したりとかして、うん、ちょっと体調に壊しちゃったりしたり、うん、とかね。でもね仕事も新しくこんな風にラジオ始められたりとか、うん、まあいい年ではありましたかね。
うん、
まあ大変なことも多々ありましたけど結果的に良かったかなと思います。
そうだね。まあ結果オーライってことで。
そうですね。今年もいい年にしましょうね。
そうだね。今年もいい年だったらいいね、うん、
いやいい年になるよ。
もういい年にしなきゃダメだね。
うんもういい年にするって毎日書こう、うん、手帳に。
そういい年に絶対するぞみたいな私今年はね絶対ね、うんうん、もっと飛躍したいなと思ってるの。
私もですよそれは、うんうん、常にね上昇志向で頑張りたいですね。
前向きにね、
うん、
ポジティブに。
ポジティブ大事。
ポジティブ大事。
うんそうだね。でも去年はねドルちゃんと出会えたかな。
あれ去年だっけ
出会えたの。一昨
年か。一昨年だよ
だね
一昨年だよ
一昨年だね。そっかもう早いもので2年。
そう早いもので2年のお付き合いですよ。
あやっと今じゃない。
あれ出会いはどこだったっけ。
ねスージーさんの。
あーそうだ
あスージーさんっていう方がいて、モンスタードロップスっていうファッションアパレルのブランドをやっていて。って、
うん
まあ、そのフィッティングモデルのオーディションでドルちゃんと会ったんですよ。その初対面は。
そうなんですよ ねそうだったそうだった。
私はそのラファーファーっていう雑誌を見ていたので、うん、あドルさんだみたいなねドルちゃん生ドルちゃんいるめっちゃ綺麗と思ってい
やいやいやいやいやいやそれはとてもいい話を聞きました
なんじゃそれまあそんな感じだったけど一緒にカレー食べたね。
あカレー食べた。
その日食べたね。後藤聖奈ちゃんと3人でカレー屋さんで食べたよね。
そうカレー屋さんなんかだっけとんかつカレーだったっけ
だった気がする、
うん、カレー屋さん食べたんだよね、
う
ん、
そうそう懐かしいね。
懐かしい。
あれが早2年前ですか。
そうもうあっという間だね。
で去年はドルちゃんと飲みに行ったりね。
そう結構飲みに行ったよね。
行ったね、うん、で仲を深めました。
仲を深めましただからそういう仲を深めた1年でもあったね
そうだね、うん、オートレースってかなんかなんていうかオートレースなんていうんだっけあれ
あれ行ったよね。
見たよね、R の
そう
R っていう雑誌の、まあ、企画でそのなんていうんだろうあれ、ま、なんていうんだっけあれカーレースか。
そうカーレースのショーを見に行った
んだね、
うん、
ってこともあったしね。寒かったね、うん、あの時。
いや寒かった。外だったからね。やっぱ車だったから、
うんうん、
あの外でそのカーレースショーがやってて、うんうんまあ、それを二人で見に行って、
うんうん、
まあ寒かったんだけどでも結構いいショーだったよね。
初めてあるの見たからね。
そう車のショーってあんまりなかなかないじゃない、
うんうん、
だからいい経験だったよね。
関係ないけどさ、
うん、
ドルちゃんって免許持ってる。
いや私ね実は免許持ってないの。
あ私もなんですよ。
あのね免許欲しいの。
私も欲しいの。
そう欲しいんだけど、うん、何気にこう海外に比べて日本ってドライビングスクールの値段って結構高い気がするの。
そうなんだ。
そう海外って実は 3,4 万円で
安い。
そう、まあ、海外って言っても一概には言えないんだけどね、
うんうんうん、
例えば、まあ、国もいろいろあるから、うんうんうんまあ、一概には言えないんだけど、うんうん、でも ほとんどの国ではなんか 3,4 万で取れたりするらしいの。
そうなんだ。
そうだけど日本って30万ぐらいするじゃない。
するね。
そうだからローンとか組まないとダメっていうね。
そうそうそうそう、無理無理。
そうだからね、本当は車免許を取りたいんだけど、うんうん、まあ、取れなくて、
うんうん、
でもあとね、私周りにね、うんうん、免許取らない方がいいって言われるの。
私も言われるんだけど
なんか、ね、
絶対事故するから
って言って、そうそう、運転しない方がいいって言われるの。私ぼーっとしてるからね基本的に
危ない危ない。
そうそうそうそう、だからね運転しない方がいいよって言われるから、だから私はだからもうそれ諦めて助手席専門にしとこうかなと思って。
あ、そうなんだ。
そう、
でもドライブとか2人で行ったら楽しそうだけどね。
うん、楽しい
ね。
だから、だからまあ運転手さん
が、
まあ、
誰か、
そう、誰か
引っ掛けて
引っ掛けてっていうのもあれだけど言い方悪いな、引っ掛けてっていうのは、うん、
で
も
誰かね、ひっくるめてね。
運転手さん募集中です。
そうですね、タクシーでもいいですよ。タクシーチケットいただいてね。
そう、でも本当に2人でドライブも楽しそうだよね。
楽しそうだよね、夜夜景見たりしてさ、うん、将来の夢語り合ってさ、青春じゃん。
あ、青春だねアラサーになって青春を謳歌したいね。
したいよね、
う
ん、
いやまだまだうちらアラサーだけど、うんうん、若さは負けてないよね。
え、どこに対して？
若造に対してまた前回から
引きずってる若造、若造宣言、
若造発言なんだけど、うん、若造若造も青春してるかもしれないけど、
負けてないと。
私たちアラサーも負けてないぞと。
そうですね、
そう、青春したいぞと。
若造っていくつくらいまでのこと言うんだろうね。
いや25じゃない。
25なんだ。
やっぱりアラサーの手前みたいな。
そうね、アラサー25からって言われてるもんね。
そうそうそうそう、うん、だからその手前が若造じゃない。
そうだね。
そう、
じゃあまあ若造に負けずに今年も頑張っていきましょうということでね。
はい、はい、頑張っていきましょう
はい、それでは前振りが長くなってしまいましたが、それでは突然駅アラサー24時スタートでーす。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。それではコーナー行きましょう。諸説を検証24時、
イエイイエイイエイ。
このコーナーではあるあるな説を検証していくコーナーです。記念すべき第10回目はエセ関西弁を関西人の前で使うとガチで怒られる説です。
ああ、もう10回目なんですね。
そうですよ。そして定期的に来る関西人ネタ
本当だよね、
うん、私さ、この前本当に怒られて。
あ、そうなの。
あの関西人の人とお話ししてて、
うん、
せやねんとかって言うから、うん、真似してせやなって言ったら、うん、そこかぶしてくんなやってガチで怒られてすいませんってなって
怒られたんだ。
ガチで怒られて、あ、ガチダメなんだこれと思って、うん、もうこれ怖いわ、関西人の人怖い怖い。
多分あの自分たちのプライドがあるんだろうね、うん、その関西弁に対して。
で、明らかに私のせやなが違ってるからイライラするんだろうね。怖いわ、私も関西人怖いよ。
関西人、あの関西人っていうか、うんうん、関西弁って、うんうん、怒ると怖くない？
いや怖い怖い。なんかガチで怒ってんのか分かんないけど、なんか全部が本気に聞こえちゃって怖いなって思っちゃう、う
ん
う
ん、でもなんか関西人からしてみると、うんうん、東京の人って、うんうん、その東京弁っていうの、
うんうん、
その冷たいってよく言われる。
あ、それはあるね、う
ん、なんか東京の人のなんか標準語は冷たいですねって言われる。
いやでもさ、こっちからしたらさ、関西弁でわわ怒られたらさ、ビビっちゃわない？
そう、ビビっちゃう、ね、そうだから本気で怒ってるのか分かんないよね、わわ言われちゃうと。
分かんない、
う
ん、なんかね、なんか京都とかだったらまださ、はんなりしてていいけどさ、
そうそうそう、
もう大阪とかさ、ね、奈良とかね、
うん、
ちょっと怖いなと思っちゃいますけどね、
うん、多分ね、あれなんだろうね、きっとね、関西人の方はね、自分の関西弁にプライドを持ってるから、
うんうん、
こうエセ関西弁を使うと、うんうん、まあ、多分こうイラッとくるんだろうね
そうだね、
うん、
でも例えばさ、関西弁で告白ってよくない？
あ、それはいい。めっちゃ好きやねんとか。
ちょっとそれ古いや
それ古いか。
なんかもっとさらっと好きやでみたいな。
あ、
っていうか好きやでみたいな感じでさらっと言われたらちょっといいなって思うんだけど。
あ、私ね、関西弁話す友人が周りにいないから、う
ん
う
ん、
そう、どういう風に告白するのかわからないけど、
うんうん、
でも確かに好きやでって言われたら、まあ、さらっと言われたら、
とかなんだろうね、結婚なんていうの、結婚する電話
する電話の漫画な
違う結婚するときなんていうんだろうね、結婚しようやみたいな、
うん、
感じって言われたらさ、うん、ちょっとキュンとするかも。
そうだね、うん、私その、まあ、前回、うんうん、お話しした、うんうん、そのベルメゾンの撮影で、まあ、大阪行ってきたんですよ、
はいはいはい、
で大阪で、うん、まあ、実はその大阪の、うんうん、なんか電車の音楽ってあるじゃない、その電車のドアが閉まる時の音楽、うんうん、その東京でもさ、いろいろなところの駅で、
うんうん、ね、博多のババとか違ったりするもんね。
そう、違ったりするじゃない、うんうん、それがね、なんかね、大阪の電車はめっちゃ好きやねみたいな、そういう音楽だった。
めっちゃ好きやね、
そうそう、それそれそれそれそれそれそれ、それなの。
それなんだ。
そう、そのメロディーだったの。
へえ。
だから私の中では好きっていう言葉は、うんうん、なんかめっちゃ好きやねんなんだなみたいな。
好きやねんって。
そう、
言われたらなんか私、それギャグって思っちゃうけど。嬉しいと言ったらすっきゃねんって言われたら、
ちょっと嬉しいかもしれない。
本当に、うん、まあ嬉しい人もいるでしょうね。
でもまえちゃんはあんまり嬉しくないっていうことで、
すっきゃねんって、それって 何と思っちゃうけどね。
まえちゃん意外と冷静ですな。
そうですね、うん、多分ね、関西人がねちょっとまだ怖いっていう節があるからね、
うん、
なんだろう、関西人の方とそんなにお友達がいないからかな、私。
うん、そうだね、仲良くなると、
まあね、
そう、うんうん、結構フレンドリーだよね、関西人の方って、ね、そうだね、そう、だからそこはねすごい好きなの。なんだろう、言葉のキャッチボールができるっていうの、
あ、まあポンポン返ってくるし、
そうそうそう、しかもノリもいいしね。
そう、ノリいいよね、うん、すごく、
うん、
でもなんか突っ込まなきゃいけない雰囲気出されたら困るな。
あー、確かに、
ここ突っ込むところやって言われたら、あ、すいません。
東京の人って突っ込み苦手だよね。
苦手だね、うん、
まあそういう習慣がない
からね。ないよね。
ないないないない。
だってボケる人もそんないないし、
うん、でもやっぱり大阪とかってやっぱり突っ込むのかな、普通にこう会話して。
突っ込むでしょう。
いや、なんか普通になんでやねんみたいな
言うんじゃない。乗りツッコミ も上手そうじゃない。
うん、そうだね、
うん、
だからきっと会話が上手なんだろうね。
いや、もう関西人はね、みんな吉本出身みたいな感じだからね。私の偏見。
でもなんかの番組でやってたのね、
うんうんうん、
なんだっけ、モニタリング、
あ、あるね、
っていう番組があって、うんうん、なんかその関西人は、うんうん、そのなんだろう、刀で、
うんうん、
その切る、
うんうん、
仕草をすると、
う
ん、その
どうするかみたいなやつ、そうそう、見た見た、それ、
そうやってて、うんうん、そしたらみんなほとんどの人が年齢関係なく、
そう、切られてくれるんだよね。
そう、うわーみたいな感じで切られてくれるんだよ。
あれすごいと思って。
そう、あれ東京だったらみんな、
みんな
はみたいな感じだよね。
え、何その刀みたいな。
え、どういうことですかみたいな話だよね。
だからそれだと、そこだと関西いいなって思わなかった。
だからきっとそういうノリツッコミができるんだろうね。だから多分、だからノリがいいからね。
なんだろうね、みんな吉本新喜劇見て育ってんのかな。
うん、小さい時から。
そうそうそうそう、
だから上手なのかな。
そうそう、遠足とかでさ、新喜劇見に行くのかな。
そうかもしれない
ね。だからみんなちゃんとね、乗りツッコミが分かってらっしゃるのかしらね。
うん、でもね、あとね、そのベルメゾンの撮影でね、うんうん、大阪行った時にね、うんうん、その大阪の人ってね、うんうん、まあ、大阪の人というか関西人の人ってね、うんうん、親切な人が多い気がする。
へー、飴くれたりとか。
いや、飴はくれない。逆に飴くれたら怪しくない、ちょっと。それ怪しくない。
よくさ、その大阪のおばちゃんは飴ちゃん持ってるとか言うじゃない。
あー、言うね、
うんうん、
でもね、アメちゃんはくれなかったけど。
そうなんだね。
そう、でも道をね、私聞いた時に、
うんうん、
あ、じゃあそこまで連れてってあげるでみたいな、ちょっと関西弁変かもしれないけど、
ちょっと変だね。
連れてってあげるでみたいな感じで連れてってくれたりしたり、
そう、多かった。
そう、優しいの。東京だとさ、
うんうん、
声かける人ってこうチョイスしなきゃダメじゃん。なんか
しかもさ、道聞くだけなのにナンパって思われがちだよね。
あ、そうそうそうそう、あるね、
うん、
あるあるだね、それは、
うんうんうん、
だから関西人の人ってこう誰でも気軽に声かけると、
うんうん、
なんか親切にね、道を教えてくれるだけじゃなくて、
うんうん、
そこまでなんかついてってくれる
んだ。
そう、ついてきてくれる、うん、なんかちょっと日本語おかしいけど、
そこまで連れてってくれる。
そう、連れてってくれる、
うんうん、
そうそうそうそう、だからね、すごい親切だなと思ったの。
そうだね、うん、東京じゃあんまりないもんね、そこの道行ってそうですよくらいしか言わないじゃない。
だから私基本的に東京だとね、交番でしか道聞かないね、
うんうん、交番。
そうだって、みんななんかさ、なんか結構早いじゃん、早歩きじゃん。
そう、早歩きだね。そう、
だからね、声かけていいのか分かんないから、なんか ちょっと怖いから
コンビニに聞いたりとかね。
そうで、たまに交番の人も怖い人とか
いるやたら上からの交番とかいるよね。
そう、上から目線みたいな
ね
なんかめんどくさそうみたいな感じでね。そうそう、
こっちはなんとかしてんだよみたいな感じでね、交番も怖いわ、東京怖いわってことでね。
そういうことですよ。
ということで、皆さんはこの説どう思われましたか？無理やりまとめちゃったけどね、まあ、私たちはね関西人、まあ、好きです結局、
結局は好きっていうことですよ。
よくこのラジオに出てきますからね、関西人に憧れがあるんでしょうね、
はい、そういうことだと思いますよ。、はい、
ということで突然キャラさん24時後半もゆるゆる続きます。